Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ12になります、はい、今回のテーマも早速いきますけど、う
ん、はい、
最近ね、
うん、
ツイッター見てたら、
はい、
ある話題が目につきまして、
うん、
でそれがゲームのね音楽をメーカーがフリー素材として使っていいよということがすごく話題になってまして、
うん、いいですね、
うん、でね、
はい、
まあ、そのゲームメーカーというのがファルコム、
ファルコム、
正式には日本ファルコムなんですけど、うん、じゃあせっかくだから、
うん、
そのファルコムのゲームの話をしようかなということで、私も思い入れのあるイースですね、今回の話は。
はい、
でこの話題になった音楽のフリー宣言っていうのを、実はこれ最近の話じゃなくて、もう2009年に公開されてまして、
うん、
もう約10年以上ずっと行われてることらしくて。
すごいですね。
で、
ファルコムの音楽って言ったら結構ファンが、結構っていうかすごくファンが多いとこでしょう、だって。
そうですね。だからもう知ってる人からするとすごくこう嬉しいニュースだったみたいで、いろんなところで使われてるみたいですよ。それこそこういうポッドキャストとか、
うん、
ラジオで使われてる場合もあるみたいで、
うん、
ということで今回はですね、テーマはイースなんですけども、イースにまつわる、まあ、ファルコムの話とか、
うん、
でまたその音楽、ゲーム音楽についての話とかしていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まずはね、ゲームの話する前にちょっと会社の話からしていこうかなと思うんですけど、
はい、
長谷川さん、このファルコムはご存知ですか？
ファルコムは、
うん、
ご存知ですよ。
はい、
いやご存知なんですけど、
うん、
先に言っときますけど、
はい、
全く僕の人生に影響がない、影響がないって言ったら接点がなくて、
はいはいはい、
本当に、はい、本当になくて、
うん、
もちろんイースも、
はい、
ザナドゥも、
うん、
知ってるんですけれども、
はい、
いや
遊んだことない。
そう、びっくりしたんですけど、
はい、
何一つ遊んでない
ということは、映像とか今見てもピンとこない。
あ、それでもザナドゥの特徴的な緑と赤のロゴ、
うん、あ、はいはいはい、
なんか独特などぎつい色のロゴと、
うん、
あとイースの、
うん、
あれオープニングタイトル、やっぱりロゴなのかな、女神みたいな、
うん、はいはい、
あれは分かるんですよ。
やっぱ見たことあるんですね、どっかでね。
あとね、ロマンシアのキャラはなんかすごい分かった。
やっぱりその長谷川さん、もともとねキャラクターデザインとか、やっぱイラストの方で注目してるところ大きいから、はいはい、やっぱ目についてたんでしょうね、どっかでね。
そうですね、その3つは、
うん、
あ、これはすごい知ってるぞって思いましたね。
でもそれはあくまでもゲームタイトルであって、会社なんかに関してはもう全く分からなかった。
分からなかったですね。いや、存在してるのは知ってました。
うんうんうん。
うん、
何作ってるかとかも知ってたんですね、だからその。
うん。ザナドゥ、イース。
そうか、紐づいてはいたんですね、そこと。
ぐらいは分かってました。
うんうんうん、私もね、正直その、ファルコムは知ってたし、ファルコムのゲーム遊んでましたけど、
うん、
会社自体についてはほとんど知らなくて。
うんうんうん、
まあ、ただ、私が小学生の時にパソコンのゲームを作ってた会社ですから。
うん、そうですね。
まあ、ゲームメーカーの中でも相当老舗ですね。
そうですよね。
はい。
そうなんですよ。だから、
はい、
PC だから僕、縁がなかったんですよ。
そうですね。
うん。
その後ファミコンとかにも移植されはしましたけど、そこでもあんまりそのね、たくさんタイトル出してるわけではないです。から、
うん、
触れる機会もなかったんだと思いますけど、
うん、
でこのファルコムがね、創業したのが1981年、
うん、
まあだから今からもう40年近く前ですね、
うん、
もう最初のメインコンテンツは8ビットパソコンのゲーム、
うん、
8ビットパソコンですよ
想像つかないな。
まあファミコンと同じぐらい、
うん、
創業は1981年なんですけど、
はい、
その後2001年にゲーム部門を分割して、
はいはいはい、
日本ファルコム株式会社っていうのを新たに設立したと。
あ、なるほど。
なのでね、これね、ウィキペディアで調べると、
はい、
日本ファルコム設立2001年になってるんです。
ああ。
でもこれはあくまでもそのゲーム部門だけの話であって、うん、で、もともとのじゃあファルコム何してんのかなって言ったら、旧会社の方は株式会社ファルコムっていうふうに名前を変えて、
うん、
IT の基礎研究とか投資事業をやってるんですって。
へ
え。だからホールディングスみたいな感じになってるんですかね。
へえ、
うん。で、その中のゲーム開発部門は日本ファルコム株式会社になってると。
なるほど。
で、まあこの社名のね、由来っていうのも調べたんですが、うん、なんだと思います？ファルコ。
これ僕知ってるんですけど、
ね、ぜひぜひじゃあ。
これ確かスターウォーズのミレニアムファルコン号から来てるんじゃない
ですか。さすが。よくご存知ですね。そうですね。
うん、
ミレニアムファルコン号から取って、
うん、
ファルコンの語尾にコンピューターのコムをつけて。
うん、ああ、そういうことなのか。
ファルコム。
なるほどね。
当時、私が買ってたパソコン雑誌のポップコムっていうのとか。
はいはい。
当時はね、コムってつけるのが流行ってたんですよね。
あ、
コンピューター関係だと何々コムとかってつくのが結構多かった。
うん、うん、うん。
すごいわかりやすいですね。ただ、私、スターウォーズから撮ったんやと思って。
うん。
ただ、この辺にすごくこう、親近感感じますよね、なんかね。
そうですね。
ね。ちょっとオタクっぽい感じがしていいなと。
うん、うん、うん。
で、今のね、ゲームのファルコムになる前の、創業された時、何をやってたかというと、もともとアメリカのアップルコンピューターの代理店だったんですって。
みたいですね。
うん。で、翌年の82年から PC 向けソフトの制作販売を始めたみたいで、最初にリリースしたゲームっていうのが、ギャラクティック・ウォーズっていうやつらしいんですけど、まあこれ私も全然わからないです。
うん。
で、まあこの後にね、何本か出して、
うん、
私でも知っている、さっき名前出たザナドゥが出るわけです。で、このザナドゥが出た時が、もうパソコンゲームとしてはもう異例の大ヒットだったんですって。まあ実際私もめっちゃ人気があるなっていう実感はしてましたけど、子供の時なんで販売本数とか全然知らなかったんですが、
うん、
当時40万本売れたそうです。
え、それすごいな。ああ、そうなんだ。それはもう大ヒットですね。
うん、大ヒット。だから今で言うと多分トリプルミリオンぐらいの感じなん
ですよ。そうですよね。母数的にね、どうしてもね。
だって、そうそう。40万本ってちょっと考えられないですよね、なんか。
40万本か。
まあだからこれにより一躍そのファルコムという名前がね。
はあ、
もう知れ渡るわけです。おそらく国内外に知れ渡ったはずです、これで。
ああ、海外での評価高いイメージがあります
ね。いや、高いと思いますよ。
うん。
あんなゲームなかったですからね、ザナドゥみたいな。
うん。
画面もすごいかっこよかったし。
最初、アップルの代理店だったって話があるじゃないですか。うん、僕もちょっと創業者の方と、現社長さんの対談というか、その二人にインタビューするところを読んでいて、
うんうん、
その創業の最初の頃の思い出を読んでいたときに、
うん、
まあ、その、やっぱりアップルの代理店をやりたかったらしいんですね。
あ、そうなんですね。
そうらしいんです。最初に、
うん、
なんか海外に行ってお仕事されてた時期に、
うん、
アップルを発表されてみたときに、
うん、
その時仕事で使っているパソコンの月のリース料より全然安く1台買えるじゃんって思ったらしい。
ああ、なるほど。
で、これからはこの機械の時代が来るだろう
と。おー、すごい。
思ったらしいんですね。で、まあ、やりたいなってことで脱サラしてやり始めたのはいいんですけど、
うん、
それでもやっぱり1台が高いから、
うんうんうん、
1日に1台売れりゃいいんですって。
へえ、まあそらそうか。
そう。で、暇だったらしいんですよ、そんなもんで。
うん、
なんで、じゃあ、これ用の、Apple II用のゲームソフトも輸入して売ってみよう、みたいなことをやってたらしいんです
ね。そっかそっか。まあ確かにね、うん、箱だけあってもしょうがないですからね、
うん。で、そこのお店に出入りしてた人たちに声かけて1年後ぐらいに、
うん、
ゲーム作り始めた、みたいな感じで。なんか、いい時代だなって思いましたよ。その、当時5歳の息子さんがいて、
はい、
アスキーを読んで、
うん、
プログラム打ち込んで、
うん、
ゲーム作って遊ばせるんですって。
へえ。
そうすると、もっと弾打ちたいとか、
うん、
こっちから敵があんまり出てくるの嫌だとか言うんですって。
うんうんうん、
で、はいはいつって徹夜して、
うん、
そこ修正するっていうので、ゲームをどんどん改造したりとかしてたらしいです。
へえ。
だから最初は子供のために作ってたんだよね、みたいな話をされてました。
すごい手作り感ですよね。
面白いですよね。でもまあ
その創作っていう意味では、今もね、言ったインディーゲーム作ってる人とかと一緒ではありますけど、うん、環境がやっぱ違いますもんね、
う
ん、だよね。
そうですね、
うん。ほとんどの世の中の人がパソコンなんて触ったこともない時代ですからね。
そうですよね。
うん、
そっからそうやって始めていって、
うん、
ザナドゥが40万本なんですね。
で、あのパルコムはこの後、1995年に初めてサードパーティーとして家庭用ゲーム機 PC エンジンに参入する。
ああそうなんですか、うん、ファミコン参入の話もしてましたけど、うんうん、やっぱり参入に対してかかるお金がすごいんですって、
うんうんうん、
でやっぱり当時のファルコムの規模で失敗したらちょっと会社が傾いちゃうなっていう考えがあって参入しなかったっていう、う
ん、なるほど。うかつにそのファミコン、まあ、あの時ねファミコンブームですから別に乗っかっても悪くないんですけど、
そうなんですよ、そのハドソンなんてすごくドーンっていったイメージあるじゃないですか、
ありますね、
うん、あるある、似たような会社のイメージが僕はあるんですけど、うん、ファルコムとは、うん、あっちは当たりを出した感じがするんですけど、うん、まあファルコムは堅実にやったんだなというか、
うん、今言ってたみたいにそのファミコン参入についてすごく慎重だったりっていうところを含めて、
うんうんうん、
この番組聞いてくれてる方は結構、うん、ファルコムっていう会社自体知ってる人多いと思うんですけど、一般的な知名度で言うとですね、
うん、
まあそれは任天堂やセガなんかに比べたら、まあ、あそこはハードメーカーですけど、うん、例えばソフトウェアの会社としてカプコンとかね、
うん、
コナミとか、うん、さっき言ったハドソンみたいな名前に比べると、うん、ファルコムってそんなにメジャーじゃないじゃないですか
多分。
で PC エンジンに参入した時にも、うん、やっぱりパソコンやってた人は知ってましたけど、うん、そうじゃないあのユーザーは分からなかったんですよ、どんな会社も、
うんう
ん、ただですねCD ロムロムのね、
うん、
イース1、2ってもう一気にファルコムの名前はゲーマーの間でも広まりましたけど、
うんうんうん、
あの移植自体についてはそのやっぱパソコンでイースやってた人たちもすごいやっぱ衝撃的な内容だったみたいで、
ああそうなんですね、
うん、やっぱりパソコン自体のイースもすごくよくできてたんですけど、やっぱ CD ロムになった時 の、 あのパワーアップ具合が半端なかったっていうところでね、
うん、そうか、
まあ、さっき言ったファルコムの知名度の話になる、うん、やっぱり今もねプレステ4とかでゲーム発売はしてるんですけど、
うん、
いまいちこう認知度がない理由の一つが年間のソフト発売数が圧倒的に少ないんですよ、
うん、
現在のファルコンは年間発売タイトルが 2,3 本なんですね。
あ
でさらにですねこの 2,3 本しか出してなかったとしても1本が100万本ぐらい売れてれば知名度上がるんですが、
うん、
1作あたり5から10万本ぐらいしか売れてないんですよね、
うん、
まあ、しか売れてないって言っても大した数なんですけど、
うん、
これぐらいの規模だとやっぱり知名度としてはそんな高くないわけですよ、
うん、
でねこういうその知名度がなかったりとかソフトあんま出してなくてしかもそのソフトも売れてないっていうとこから、
うん、
ある時ネットでファルコムが潰れそうだっていう噂が出たんです、
うん、まあね外から見てるとねそうなるかもしれない
ですね、それ悪意があるない別としてね、
はいはい、
うん、大丈夫かファルコムみたいな話になった時に、うん、なんとあのファルコムの中の人がですね、
はい、
いやうちはそんなこと言われても30年以上借金したことないのよっていう
らしいですね、
つぶやきが出て、
うん、
ドヨドヨってなったわけですよ、
うん、
これねファルコムってねゲーム業界の中でも相当経営が安定している会社らしくて、
うん、
売上高で言うと、
うん、
大手サードパーティーの50分の1ぐらいっていうね、
うんうんうん、
まあ、数字で言うとすごくちっちゃいんですが、
うん、
業績としてはもうずっと右肩上がり、
うん、あ
その上経営状況も安定してるらしくて、
うん、
でその理由の一つがね利益率がめちゃくちゃ高いんですって
らしいですね
一般的なね企業これゲーム会社以外も含んで、うん、一般的な企業だと通常だと利益率って 10% 前後なんですよ、
うん、
で任天堂の最盛期、
うん、
DS とか Wii がヒットしていた2008年ね、
うん、
で任天堂の利益率 30% なんですよ。
うーん、
まあ、これも驚異的なんですよ。
驚異的ですね、
さっき言った 10% に比べたらね、
うん、
それと比べてファルコムの利益率は 50% です、
うん、おお。
どうすかこの数字
お
で特にこれね去年の2019年は利益率 60% です、
はい、あすげえ。あ、そうなんだ。いや、確かに利益率日本一っていうの聞いたことがあって。いや、でもすごいですね。
これ数字で聞くと異常でしょ？
異常ですね。
これ多分あの、ね、わかる人が聞くととんでもない数字だと思うんですけど。で、これね、うん、例えば、売ってる商品がめちゃくちゃ高いと。
はいはいはい。
例えばゲームソフト1本3万円で売ってますとかね。
うん。
それで利益率これならわかるんですが。
うん。
当然そんなことないわけですよ。
ないです
ね。他と比べても、法外な、ね、価格で売ってないですから。
うん。
じゃあ、どこで利益率上げてるかっていうと、開発コストを相当、まあ、抑えてるんじゃないかと。
ああ。なるほどね。
その抑えてるだろうと思われる理由が、やっぱシリーズものタイトルが多いんです。で、さっき言った年間2、3タイトルっていううちの内訳は、その、イース、英雄伝説、で、奇跡シリーズっていう、この3作のシリーズがずっと回ってる。
なるほどね。
で、固定ファンもついてて、ある一定売れるのはもう分かってるわけですよね。だからそこを見据えて、損が出ないように作ってるから利益率が高い。まあ、悪く言うと、その、冒険しないというかね。
まあそうです、ね。
うん。ただ、うん、あの会社としてはめちゃくちゃちゃんとしてるというか。
そうですね。
うん。
何をやるかっていうのも大事ですけど、
うんうんうん、
まあ安心して勤められますよ
ね。そうですね。働いてる方からするとね。
うん。
言ったら新規ユーザー狙うために、すごい大規模な新システムを作ったりとか、
うんうん、
もう大掛かりなこうデザインデータでもうすごいもうハイクオリティなものを作るとか、っていうことをしないわけですよね。
うん。
で、こうやってまあ、過去の素材とかデータを使ってコストを抑えているメーカーで言うと、光栄テクモとかレベル5もね、
あの、
過去のリソースを上手に使ってシリーズものとかでコストを抑えている会社ではあるんですけども、はい、ファルコンはその究極系だろうと。この利益率から見るに、
うん、
恐ろしくコストを抑えてるんじゃないかと。
堅実なね、経営というか、うん、
はい、
まあ考え方っていうのが、まあ僕が読んでた本のインタビューでも、ちょこちょこ出てきて、
うんうん、
資金繰りで苦労したことがないと。
うわ、すげえ、かっこいいですね。
で、なんでかっていうと、
はい、
ない金を使わないからって言ってたんですよ。
すげえな。もう基本ですよね、確かに。
そう、そうなんですよね。で、シリーズが多いっていうのでね、僕が読んでて感心したのが、リメイクってあるじゃないですか。はい、で、あれがやっぱり歴史が長いから、
うん、
リメイク作った方が新作より固く売れるっていうとこはあって、
うん、
で、手間もまあ5分の1ぐらいで済んじゃうし、
うん、
まあ利益っていうことを考えるとそういう判断することもあるんだけど、うん、まあ同時に新しく来た人とかを育てようと思った時に、リメイク作ってもらうと、
うん、
作る過程でゲームの構造っていうのをすごく理解できると。
はいはいはい。
なんでこのゲームがこうなっているのか、どうしてこういうとこでこういうふうに、まあお話を進めていくのかとか。
人材育成も兼ねてるってことですか？
そうそう。だからそういうメリットもあるから、いいんだよっていう話をされてて。
ポジティブやな。
なるほどなと思いましたけどね。で、あとまあ、CG が全盛になった時に、
はい、
人員を増やしたくなかったんですって。
へえ、珍しいですね。
やっぱり人をいっぱい扱うっていうのは大変だから、
うんうん、
まあ、規模を拡大するっていう選択はしないで、どうやって続けていくかなって考えたときに、
うん、
マンパワーで、そのゲームの面白さに関与する部分として、
うん、
ストーリーが充実したゲームを作っていこうっていう。
ああ、なるほど。
そう。一人のオタクが、ストーリーをずっと考えてこねくり回していいものって、
うん、
まあ、できるし、逆に言うと、お話を100人で寄ってたかって作っても、
うん、
いい風にはいかないから、まあ、うちはそっちでやっていこうかなっていう考えがあったみたいですね。
なんかその話って今のあの FGO にも通じるもんありますね。
ああ、そうなんですかね。
あれもストーリーはあの、
うん、
メインの方がずっと考えてやってますからね。でもそれはなんか普通ね、あれだけヒット作出たら、人雇って会社大きくしたいって思う人の方が多いですよね、多分。
そうなんですよ。だから変わってるんだけど、
うん、
当初から一貫してるのは、
うん、
お金の苦労を無理にしない。
いやー、素晴らしいというか、なんか悟ってる感じがしますね。
そう、だから最初にね、
うん、
僕の人生に全く関わってこない、
うん、
メーカーでしたって言ったんですけど、
うん、
今回調べてみたら、
うん、
まあ、なんかすごくそういう部分はいい会社だなって思いましたね。全然知らなかった分、
うん、
その先入観なくね、そのお話が頭に入るというか、
うんうんうん、
面白いのはこういう会社あるんだなっていうのが。
だってこれでね、言ったら儲けてなかったらなんか儲かってない人の負け惜しみみたいに聞こえますけど、
うん
う
ん、
うちはあえて人増やさないんだとかね、言ってたら。利益率 60% とかって、普通に考えたらもう倍々で毎年人増えてね。
そうですね。
あちこちに開発会社作ってみたいなね。
うん。
分社か分社か言ってどんどんなんか大きくなるようなイメージ、今ならありますもんね、やっぱね。
そうですよね。
うん。
うん。な、面白いなと思いましたね。
まあ、その開発費を抑えてるとかいうのもあるんですが、あとね、開発ハードも絞ってるっていうのが一つの要因で、
あ、なるほど、は
い、いろんな機種で出さないんですよ、
うん、
いわゆるマルチプラットフォームをしなくて、
うん、
プレイステーションや PSP とかに絞って出してるんですね、ソニーハードで、
う
ん、
そうですね。PSP のイメージはあるな。
で、これがまた、うん、うまいこと、ユーザー層とマッチングしてるみたいで。
うん、
で、結果売れてるみたいですね、
うん。
で、最近になってようやくね、多機種への移植とかもやってるんですけど、それはもう、他の会社に委託してやってるんですって。うん、
ああ、なるほど、
うん。だから自社じゃないと、
うん。
いうことで、多分ここもそんなにコストがかかってないと思いますね。
うん、
おそらく作っていいよっていう許可だけ与えて売れたら、ロイヤリティもらうみたいな感じだと思うんですけど。
うん、
だこのライセンス事業っていうのが結構大きいみたいで、
うん、
中国のゲーム会社の、大きいゲーム会社とね、ライセンス契約結んだりしてるらしくて、
うん、
だから今後はもう中国のスマホ市場とかでも、ファルコムのゲームが出て、またそこで利益が入ってくるみたいなね。
なるほど。
うん、で、結局、まとめとしてはね、ファルコムは無借金経営会社、
うん、
これゲーム業界にまあ限らずだと思いますけど、企業としてもなかなか珍しくて、創業から38年、
うん、
じゃあ、まあ、40年ぐらいかな、経つけど、ずっと黒字経営らしいんですよ。
う
ん、
へー、いいですね。
年間通して必ず黒字を達成してて、歴代のソフトで赤字だった作品は一本もないらしいです。
あー、すげえ。
これ聞くとちょっと考えられない。
うん、珍しい。すっごく。
私、個人的にゲームメーカーで一番潰れないのは任天堂だと思ってたんですけど、
うん、
これ聞いてからファルコム潰れへんなって思いましたね。
うん、
いや、任天堂もね、少数精鋭と言われてて、
うん、
確かに社員数少ないんですよ、あそこも。
うん、
で、その上で、すごく堅実じゃないですか、
うんうんうん。
使う金額とかでかいですけど、
うん、
だから、赤字出したって話題になるってことは普段出ないからなんですよね、
う
ん、あれは。
まあそうですよね。
そうそうそう。さらに赤字出たところで次の年なり、うん、貯金で全然補えてるっていうね。
ですよね。そうか。
まあ任天堂も凄まじいんですけど、それを超える会社があったんだと思ってね、ゲーム会社に。
ああ。
しかもこれハードメーカーじゃなくてね、ソフトメーカーですからね。
うん。
ソフトメーカーってハードメーカーよりもっと厳しいですからね。
うん、
ソフト売れないとね、
うん、
潰れちゃいますからね。
そうなんだなって。
いや、これだからね、今回調べててね、本当すごい会社だなと思いました。
うん、
もう子供の時にはそんなこと全く考えずにゲーム遊んでましたから。前半は会社の話をしましたので、後半はじゃあゲームの話ということで、今回のメインタイトルのイースですね。
はい。
このイースが出たのが1987年ですね。
はい。
PC 版の方ですね。
うん。
が出たと。で、その後に PC エンジン版が89年に出てますね。2年後に出たんですね。
ああ、なんかもっと時間経って出たのかと思って。
で、私はパソコン版は遊んだことなくて、PC エンジン版だけしか遊んだことないんですが、
うん、
まあこれがね、PC エンジンの回でも話しましたけど、CD-ROM ロムで出た、う
ん。あれは1、2ですよね。
そうですね。1、2がセットになってるんですが、これはお話がもうもろ繋がってるということで、
うん、
1と2がセットになってる。で、あと多分ね、これ CD-ROM のその容量のアピールでもあったんじゃないかなと思うんですよ。
あー、なるほど。
2作品入ってるんだよ、
ね。なるほど。
うん。
R タイプは分離しちゃうの
に。そうそうそう。お得感あるじゃないですか、だってね。
まあ確かに
2つ入ってるのってね。
うん。
で、まあ何がすごいと言って、その PC エンジンの前に PC 版のイースですね、
うん、
これが出た時もですね、かなり PC ゲーム界隈では衝撃だったらしくてですね、
うん、
イースが出るまでのパソコンゲームの界隈では、うん、ロールプレイングゲーム自体はすごく主流だったみたいなんですよね、
うん、
アクションロールプレイングゲームとか、うん、そういうものが流行ってはいたんですが、当時の、ね、各メーカーがどんどんやりごたえのあるゲームをということで、なんか難易度を競ってた感じもあったらしくて、だからそういう中でやっぱりこのままじゃダメだという人がいたのかわからないですが、うん、そのパソコン版のイースが出た時のキャッチコピーが、
はい、
今 RPG は優しさの時代へ。
へ
このキャッチコピーなかなか斬新でしょ、僕ら聞くとね。
いいですね。
だから。
いい、なんか、昭和感もある、
う
ん。
そうそう。で、これがキャッチコピーになるってことは、やっぱ当時、ちょっと優しくなかったんでしょうね。うんうんうん、
そうですね。なんか難しいイメージがやっぱりあったん
だ、ね。だってね、今のゲーム業界で言うと、ロールプレイングゲームって優しいゲームの代表でしょ。
そうです、
ね。どっちかというと。
やってりゃ終わるってい
う。ね。そうそうそう。レベル上げれば誰でもクリアできるみたいなね。
うん。
で、こういうキャッチコピーで誰でもクリアできることを売りとして発表したらしくて。
へー。
これはね、やったらわかりますけど、確かにそうなんですよ。簡単ではないけど、クリアできないことはないっていう感じのバランスなんですよね。
イースは、ロープレイですけど、もうちょっと細分化したら何ロープレなんですか？アクション
ロープレ。アクションロープレですね、間違いなくね。自分でキャラクターを動かして敵に体当たりして敵を倒すゲームですから。
動画を見たことがあるんですけど、はい、あれ体当たりでいいんですか、あのゲームは？
そうか、あれね、操作してない人が見るとぶつかってるだけですよね。
何してるんだかわからん。いや、だから、まあ、うん、まあドルアーガーも似たようなとこあるじゃない
ですか。ドルアーガーは剣を出すっていう動作がある
んですか？そうそうそうそうそう。うん、それはあるにせよ、例えばね、正面からぶつからないとダメ、
はい、
横だったら縦があるよみたいな、
う
ん、なんかそういう作りなのか、はい、なんだろうなこれとは思ってたんですよ。
はい、その通りです。今長谷川さんが言った通り、縦を装備してるんで縦で受けることもできます、
うん、それ縦を出すんですか？
いや、イースは攻撃ボタンは一切使わないです。
あ、そう、移動しかない、
移動だけです。
へえ。
で、画面だけ見ると似てるハイドライドってあったじゃないですか。
あ、そうですね。
あれはさっき言ったドルアーガーと一緒で、
うん、
アタックとディフェンスを切り替えて攻撃するんですよね、
うん
うんうん、ハイドライドアタックモードにして体当たりすると攻撃できる、
うん、
でイースは基本盾と剣を両方出してる状態と思ってください。
う
ん、でさっきね、長谷川さん言ったみたいにね、敵の後ろから行けばノーダメージで倒せます。
ああ。はあ、はあ、
だから相手の後ろか横を取るんです。
あ、じゃあ位置取りのゲームなんですかね。
そう。で、そういうシステムのおかげで半キャラずらしっていうテクニックがあるんです。
へー。
正面から行く場合でも、うん、真正面でぶつかったらダメージを受けるんですね、
うん、
攻撃もできるけどダメージも受けるんです。ところが、うんうん、これをね、半キャラずらすんです
うん、うん、
キャラクターを半分ずらして敵に当たると一方的に攻撃できて倒せるっていうテクニックが必須なんです。
へー。
で、これが最近 PC エンジンミニ出てね、私もう一回改めてイースやったんですけど、
はいはい、
久々にやったら意外と難しい。でも、うんうん、やってるとだんだんできるようになってくる、この楽しさ。戦闘として単調なんですよ、
うん。
エンカウントとかでもないんで、敵がフィールドをうろうろしてて、うんうんうん、そこにアドルが進んでって、ぶつかって倒すっていうだけなんで、単調なんですけど、
うん、
その半キャラずらしっていうことができるおかげで、
うんうんうん、
メリハリがあるんですよね。
なるほど。
ちゃんと目的を持って敵の動きを読みながら移動して当てるっていうことで、
うんうんうんうん、
繰り返し遊べるようになってる。
うーん。
ここがね、すごいよくできてる。ちょっとしたことなんですけど。
なるほど。レベルが上がると、
はい、
普通に攻撃力とかが上がるから、
そうです。
一回当たるだけで倒せるようになったりとか。
そうなんです。そうそう。最初2発3発当たらんと倒せんかったやつがレベル上がったら1回で倒せるっていうね。もうこれも気持ちよくてね、
うんうんうん、
でレベルもそのレベル上がったその瞬間に強くなるんで、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、
あ、そういうことをやってたのか。
そうそう、だからこれイースやってる人には半キャラずらしって言ったらみんな通じるはずなんでだからね、よく見てもらえるとね、半キャラでぶつかってる時はアドルダメージ受けてないです。
うーん
その代わり正面で行った時はカインカインってこうヒットバックしてるはずなんで、
うーん、
これはね、ぜひね、実際触ってもらえるとね、この絶妙な感じがね、わかるんですけどね。動画見てもらったからわかると思うんですけど、意外と早いんですよ、キャラの動き。
うん、早い。
ちょこちょこしてるでしょ。
ですよね。うん、そうそうそうそう。で、村とかも、
うん、
外とかも、
うん、
あんまり変化がないじゃないですか。だから、うん、なんかよくわかんないですよ。何をやってるんだろうと。で、多分僕が見た人が、
はい、
めちゃくちゃレベル上げてたんだと思うんですよ。はい、その今話を聞いたら、
ね、そうそうそう。
ボスみたいのが、でかいのがたまにダンジョンとかにいるんですけど、うんうん、一瞬で倒すんですよ。だからね、余計何をしてるんだろう、これ。
確かに確かに。あれ、ボスは結構苦労するはずなんで、レベル上げてなかったらね。で、レベル上げつつ、装備をね、強いものに変えていって、
うんうんうん、
強くしていって進んでいくっていう、基本アクション RPG ってやつですね。
なるほどね。
うんうん、で、物語としては、アドル、主人公ね、アドル・クリスティンっていう、はい、
うん、
まあ、キャラクターで、このイース1の時は17歳っていう設定なんですけど、このアドルの設定っていうのが、希代の冒険家っていう設定で、
うん、
16歳から63歳まで生きて、63歳で死んでるんですよ。
あ、そうなん
ですか。そうそうそう。で、その間に100以上の冒険を達成したっていうことで有名になった冒険家の人なんです。
ああ、そういう設定が、もう、最初からある
んです
か？
あるんですか。で、あった上で、その中のエピソードを抜き出してるのが、イースシリーズなんです。
ああ、面白い。
面白いでしょ？
赤毛みたい。
そうそうそう。だから、私これ聞いたときに、あ、ということはイースって100本以上作れるんやと思って。
そうですね。そうなりますね。
そうそうそう。もうだから死ぬのも分かってますからね。63歳で死ぬわけですから。
そうですね。
もうぜひね、このままファルコンはね、黒字企業で居続けてもらって、63歳のアドルが死ぬとこまで。ただ今のペースでやられると私の方が先死んでしまうかもしれないので、もうちょっとペース上げていってもらわないと。でね、今シリーズが9まで出てるんですよ。
うん、
で、イース1で17歳だったアドルが今イース9で24歳になってます。
ずっとアドル主人公でやってんの？
いや、そりゃそうですよ。イースっていうのはアドルの冒険日誌を読んでるっていう話なんで。
あ、それすごくないですか？
いや、すごいですよ。成長物語な
ん
ですだから。ハリーポッターより先にね、こういうことやってた。
いや、すごい今ので興味出た。
でしょ？で、その最初の冒険って言われてるのが、イース1なんですね。
はあ。あ、最初なんですね。
最初なんです。
へえ。
でね、これ一応冒険日誌の名前では失われし古代王国っていうのが1と2の話らしくて、
うん、
まあ、この失われし古代王国っていうのがイースっていうことなんですけど、
あれですよね、
うん、
なんか空に浮かんでるラピュタみたいなやつですよね。
そうそう、あれもともと地上にあった町なんですけど、うん、空に飛んでっちゃったんです、
はい、
でそれがまた最後降りてきてみんなと暮らすっていういい話なんですけど、
そうなん
すっごいざっくりと話しましたけど。
え、でも、そしたら、
はい、
イースは、1と2で、
はい、
めでたしめでたしになってるじゃないですか。
違います。あれは、ある一地方の話なんです。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほど。
イースはもう世界中旅してて、いろんなところに行っては、いろんな、こう、国や村を救ってるんですよ。
ああ。
そのエピソードが、それぞれのシリーズの。
なるほど。
すごくないですか、これ。
すごくいい。
いいでしょ
う。なんか、それをもっと小学校ぐらいの時に知っときたかった。食いついたと思いますね、それ。
だからこの設定自体は相当初期からあったはずです。私も昔これ聞いてめっちゃかっこいいと思って。
うん。
初めて聞いた時やっぱちょっとゾクッとしましたよ。
そうですね。僕はファイブスターストーリーでそんな気持ちになりましたけど。そう。
でしょ、あれもね、最初年表あるって聞いて。
そう。
ええー、って。
全部もう決まってるから、そこを取り出してるだけですっていう、すごい詳しい友達に教わって。
わかる。
すげえかっこいいと思
う。ああいうのかっこいいって感じますよね、やっぱり。
感じますね。
そう。そのかっこよさと同じかっこよさがこのイースにもあるわけです
よ。なるほど。
なんかかっこよくないですか？ 63 歳のもう、手だれの冒険家のアドルが見てみたいなっていうね。
でも、まだあれでしょ？誰もその63歳で、どういう冒険して、どう亡くなったかはまだみんな知らない。
だと思います。はい。ね、
どう
なるんでしょう。これ、本当にどう終わるんやろ。
いや、多分、
はい、
ファルコムの創始者の方ってもうアドルより年上になってます
ね。そうですね、なってるでしょうね。うん、
いやー、どうだろう。早く終わらせた方がいいんじゃないかな。
ちょっとね、
うん、
間端折ってもいいから、最後の話はどっかでやってほしいですね。
そう。
で、間埋めてってほしいですね。
う
ん、
そうですね、
うん。
いきなり、イース113みたいなのが。
そうそう。いや、このラストエピソードはちょっとね、死ぬまでに遊びたいですよ、やっぱ。
うん。そうですね。
うん。
うん、
この辺はその、言ったら、前話したドラゴンクエスト123のね、
うん、
ちょっとこう壮大な感じに近いぐらいのものを感じるんですよ。
うん。うん、
だからそうやって聞くと、その、イース1、2遊んだ時にすごいお話だなと思った、これがただの1エピソードって言って。
うん、
しかも、冒険始めて最初これって、
うん。
めちゃめちゃすごいことしてるやんと思って。
そうですね。
この後どんな冒険すんのやろ、この人ってね。
うん、思う。
空飛ぶ島地上に戻して、これ以上のことすんのっていうね、感じが、うん。
ありますね。
いや、あるんですけどね。この辺がね、すごい楽しみで。
うん。
でですね、 まあ、今回最初に話したみたいに、はい、ファルコムの、ね、ゲーム音楽はフリーで使っていいよという話があったというとこで、
はいはい、
イースの、ね、音楽の話もしたいなと思うんですけど、
はい、
私 PC エンジン版しか遊んでないので、うん、パソコン版の音楽にはあまり思い入れがないんですが、
うん、
PC エンジン版とパソコン版の音楽を担当者の方別の方なんですよね、
うん、
PC エンジンの方は、うん、パソコン版のイースの音楽を元にアレンジしたものが使われてるんですよ、
うん、
パソコン版はね当然あのビープ音というか、うん、パソコン音源で鳴らした音で鳴っているんですが、
うん、
PC エンジンになってあの CD でも鳴らせるようになったおかげで、
うん、
それ用にアレンジする人が作曲した曲があってですね、その PC エンジン版のアレンジした方が米光亮さんという方なんですけど、
うんうん、
この方はあのゲーム音楽だけじゃなくて、
うん、
広瀬香美さんとか光源氏の楽曲のアレンジも担当したりしてる方 でゲーム関係でいうとファルコム以外のゲームのアレンジも結構たくさんやられてます、
うん、
例えばあのナムコのサントラ、
うん、
ナムコのサントラでアレンジ曲作ったりされてるそうなんですが、これ調べてて私びっくりしたのがコナミのときめきメモリアル2のプレイステーション版のエンディングテーマの編曲したりして
る。ああそう
マジか。
これじゃあ川崎さん何度か聞いてる。
いやもう何度も聞いてますよめちゃくちゃいい曲ですよこれ。
ああそうなん
で、あとはねガールズサイドの方もねやってたりされてるらしくて。
ああそうなん、
はい、幅広く活動されてる方です、うん、でこのねイースのサウンドの中では、
はい、
もう PC エンジンが最高峰という方が結構多くて、
はあはあ、
珍しいでしょ普通ね。やっぱり原曲がいいっていう方多いんですよ、
うんうんうんうん、
PC エンジンがアレンジとはいえもうめちゃくちゃいいって言われてるのに、うんうん、調べたらね PC エンジン版のサントラがないんですよ、
うん
うんうん、なぜかそんなに評価されてるのにねでこれなんでかなとか思ったんですけど、おそらく版権関係じゃないかなということで、ファルコムの方の版権ではなく多分 NEC 側の版権になっていて、
うん、そういうこともあるかもですね、
はい、しかも NEC 側はそういうゲームサントラを出すようなことをしないので出ないんじゃないかなと。
なるほど、ね、
いうのと
残念ですね。
あとはもう一個、これはちょっと都市伝説的なあのネタにはなるんですが、うん、あの PC エンジンはね CD プレイヤーで再生すると普通に CD 音楽としてあの BGM が聴けるので、うん、サントラがいらない説というのもあるんですが、あの2曲目だけ飛ばせば大丈夫です。あの2曲目にねプログラムが入ってるんで、
うんうん、
ピーガーって言ってすっごい音するんですよ。
そうなんですね、はい、あ、それどんなソフトでも。
そうです。なので、これ PC エンジンファンの方もみんな当たり前なんですけど、あの CD ロム買うとまず CD プレイヤーにかける。
うん、
すると、1曲目に、
うん、
この CD は PC エンジンロムロム用だからかけちゃダメよっていう警告音がいろいろ入ってるんです。声優さんの声とかで。
それはソフトによって違う。
そう。ソフトによってお遊びで絶対かけちゃダメよとかってこう言ったりするんですよ。それを聞くために私は買ったらもう必ずプレイヤーにかけてました。
へえ、面白い。
で、2曲目飛ばしたら普通にあのゲーム中でかかってる音楽が聴けるっていう。
へえ。
でもその壊れるって言われたらかけたくなるじゃないですか。
うん、
だから2曲目かけたらガーってすげえうるさい音がする。まあ壊れなかったですけどね。はい。
うんうん、
いや、この辺がね、面白いところで。じゃあ原曲のね、
はい、
パソコン版の方を作られた方は、小城雄三さんっていう、もうこちらももう、
はい、
ゲーム音楽好きな方なら知らない人はいないでしょ
う、
はい。
僕ですら知ってますからね。
長谷川さんは何でご存知ですか。
いや、
もう名前だけ。
あのね、うん、名前をちゃんと理解したのは、うん、世界樹だったかもしれない。
あ、そうそう、やってます世界樹もね。
だけど、うん、あれ忍者ウォリアーズとかも
やってます。
ですよね、
はい、あとベアナックルもやってます、
ね、あ、そうそう、だから、
はい、
いろんなもんが、はい、なんか、あ、これもかこれもかっていうことがすごい多い方だなと思いますね。
実はあの小城さん、私もそんな詳しく知らなかったんで調べたんですが、
うん、
先ほど言ったように1990年にアクトレイザースーパーファミコン版。
あ、そうだ、アクトレイザーアクトレイザー、はい、あれは最高ですよね、はい、
あのゲームとしての評価も高いですけど、音楽としてもめちゃくちゃ評価が高い、
うん、
アクトレイザー、
うん、
で翌年の91年にベアナック、
うんうんうん、
でその後99年にシェンムー第1章横須賀とか。
あ、そうなんだ。それは知らなかったな。
いや、この辺だからもうかなり有名なタイトル関わってる方で、
うん、
これあのファルコムを辞めてからの話なんですけど、
うんうん、
じゃあファルコムに在籍してた時はどうしてたかっていうとですね、高校卒業してアルバイトとして入社してるらしいんですよ、
うん、
で 採用試験の時に持ち込んだ曲が、
うん、
ザナドゥシナリオ2で使われてると。
お、すげえ。
これがデビュー作。
へえ。
で、以降、何曲か担当した後に、87年にイースにて全曲を担当して、
うん、
もうこれで各ゲーム業界でも知られるようになったらしいです。
うん、
で、このイースのヒットで、このもうイースサウンド自体がやっぱ当時衝撃だったらしくて、
うん、
同業者のゲームサウンド関係の人たちはめちゃくちゃやっぱ影響を受けてるみたいですね。
うん、
それ以降やっぱそういうこのパソコンでこんな音が鳴らせるんだとかね、
うん、
こういう帰国の鳴らし方があるんだっていうところですごくこうフォロワーが増えたらしいですよ。でさらにその小城さんに限らずなんですが、ファルコム自体がゲーム音楽にもすごく力入れてて、
うん、
キングレコードからねゲームミュージック専用レーベルファルコムレーベルっていうのを出してるのが87年なんですけど、
うん、
この第一弾がミュージックフロムイースっていうね、
うーん、
で、この CD を出したことによって、一般的にあんまり馴染みがなかったね、ゲームミュージック作曲家っていうね、
あ、
職業を世間的に広めた第一人者らしいです。
へぇー。
すごないですか？高卒でもう即戦力、うん。
いや、だってその CD が出た時だって20代
ってことですもん
ね。そうですよ。
すごくないですか？
やっぱすごい人は最初からすごいんだな。
そして何がすごいって、未だに現役っていうね。
そうですよね。そうなんですよ。
ね、
そのね、
うん、
まあ、小城さん、ひいてはファルコムは、
はい、
僕にとって、
はい、
知ってるふりをしなきゃいけないメーカーだったんですよ、今までね。
うんうんうん、
あの今回知らないって言い切ってますけど、
はいはい、
でやっぱりあのゲーム好きな人とお話してるときに、うん、なんか当たり前の大前提みたいに名前みんな使うんですよ。
はい、はい、わかります。
で、なんかこう、知らないしっていうのが、
はい、
まあ、恥ずかしい8割ぐらいだし、
うん
うん、話の腰も折れないし、
そうですね、うん、
腰折ったら、すっげー喋られそうだな
って思ってて。わかる。あの、まだ知らない人いたってね。
そうそうそうそう。
じゃあ教えてあげよう、つって。
そうそうそう。でも、まあ、そうしたくなる気持ちもわかるぐらいの、うん、やっぱメーカーなんだなっていうのがわかりましたね、今日。
そうですね。で、そういうメーカーにそういう人たちがやっぱ集まってたんだなっていうのはね。
うんうん
うん、でね、まだあのちょっと小城さんの話でいろいろ面白いのあるんですけど、
うん、
その高卒でね、これだけの能力持ってるってどういう幼少期を過ごしたのかなと思ったら、
うんうんうん
う
ん、
どうもあのご両親も音楽に関係してる方みたいで、
あ、
お母さんがピアニストなんですって。
あ、そういう。
はい。で、3歳でピアノを始めて、
はい、
5歳でバイオリンをやってるわけです。
はい、すげえな。
ね、これでなぜゲーム業界に行ったんだろうっていう、まあ、気もしますけど。まあ余談ですけど、あの、お母さんがピアニストって言ったじゃないですか。
はい、
で、このお母さんが、久石譲さんの奥さんにピアノを教えてたらしくて。
すげえ。
それが縁で、小城さん8歳の頃から久石譲さんに音楽を教わってたらしいです。
あ、そうなの。
どうですこれ。
これはすごいですね。あ、そうですか。
そんなことあんのと思って。だからまあ、ある意味、まあ、なるべくしてなったというか。
そうですね。
エンターテインメントミュージックコンポーザーとしてね。
うんうんうん。
もう、なるべくしてなったのかなと。
い
や、そういうね、だからこう、人一人取ってみてもすごくドラマチックだなと思って。
うん。
まあ、あの、ドラクエの時も話しましたけどね、あの、堀井雄二さんとかも何の話しても出てくるし。
うん。
やっぱりその、いまだに現役で活動されてるキャリアのある方というのは、まあ、ところどころこう過去のターニングポイントとか何かしらに関係してくるんだなという気はしますね、やっぱね。
そうですね。
いや、本当調べてるだけで面白いですよ。
わかります。まあ、調べるの面白いなっていうので、
うん、
僕が全然接点ないって言ったんですけど、
うん、
ちょっと知ってたのって、
うん、
ドラゴンスレイヤー4とか、
うん、
ファザナドゥってあったんですか。
はい、知ってる。
俺なんかずっと何なんだろうと思ってたんですよ。それがね、うん、そのできた経緯みたいのが、
うん、
ザナドゥがね40万本ですか、
うんうんうん、
やっぱり大ヒットだったから、
うん、
ハドソンの方が立川まで、
うん、
ファルコムまで来たんですって、北海道から。
ああ、そういうこと。
うん。でっかい木彫りの熊持ってきて。
そうか、そういうことか。
それをね、机に割っておいて、
はいは
い、
うん、
実はザナドゥをうちでやりたいんですっていう話をされて、
はいはいはい、
ファミコンへの参入ってやっぱり大変だって思ってたから、うん、じゃあありがたいお願いしようっていうのがあってやったらしいんですけど、うん、でザナドゥって別の名前のものが当時あって、
うんうんうん、
ハドソンさんがその商標っていうのを、うん、まあ、ハドソンに限らずそのゲーム業界がちょっと気にし始めたぐらいの時期だったんですって、
うんうんうんうん、
である日ファミコンのザナドゥだから、うん、ファダナドゥにしますって言われて、うん、なんだそりゃって思ったらしいですよ、やっぱり、うん、
しかもファミコンのスペックでは移植できなかったんですよ
みたいですね、
まあ、全然違うゲームになってた。
でそのザナドゥをハドソンがそのお願いしますって言ってくる前に売り込んだことがあるんですって、
うん、
よそに、
はい、
でそれがナムコだったらしいんですよ。
お
だからもう大雪の日に行ったんだけど
ドラマチックやな。
散々待って、
はい、
プレゼンしたら、うん、もう剣もほろろって本人が言ってましたけど、
あらららら
で、まあ、悔しいなって思いながら帰ったら、うん、まあ後からハドソンさんからそういう話が来て、その後に、うん、ナムコのその当時の担当の人が電話来て、うん、1年以上前に持ってきたあの企画ってって言われたんだけど、うん、もう決まった後だったっていうことです。うん。
なんかドラマチックですね。
ですよね。うん、な、まあ、それがあって、まあ、ドラスレは、じゃあこっちでみたいな、なったのかな。そこはちょっと。
あ、なるほどね。
うん。書いてなかった
です。いや、でも可能性あるかもしれないですよ。これも何かの縁ですし。
うん。うんうん、そうそう。だから、ずっとね、うん、なんだろう、ファザナドゥってって思ってたのが、本当にファミコンのファか。
そうですね。まさかですよね。
うん。
なんかね、私が当時なんかで見たのは、
はい、
本当はザナドゥ移植しようと思ったけど、できなかったから、同じタイトル使えないんで、ファーつけたって聞いたんですよ。あ、そういうことかと思って、すごい納得しました。全く違うゲームやったから。
うんうんうん、
確かに、あれをザナドゥで出したら大問題ですからね。
うん。
ザナドゥちゃうやんって。
でもまあ、海外とかでも結構売れたみたいですよ。
まあ、その、ザナドゥっていうものじゃないものだよって言えば別に普通のゲームだと思いますけど。
うん、そうそう、それも、うん、言ってましたね。うん、まあ、全然違うし、うん、これはこれで面白いから、別にもうザナドゥじゃなくていいんじゃないかなって。
わ、
うん、
かる。そう、コロッとタイトル変えたらよかったのに。
そうです、
ね。むしろね、個人的には悪印象なんですよ、やっぱ。
うん、まあね、うん、欲しかったやつが違う形で出てきちゃえばね。
じゃあ、久々進捗いきましょうか。
はい。まあ、今遊んでるのが、うん、マイクロキャビンさんのあのソウルゲッターっていう放課後 RPG ってやつなんですけど、うんうんうん、今ね多分ね真ん中は超えたと思います、
うん、
結構普通にやっててなんかまあ可もなく不可もなく
という
か
また
あのちゃんとよくできてる部分もあるんですよ、うん、例えばその久々に遊んだ時とかに、うん、何やるか分かんないってロープレってあるじゃないですか、
うん、
だから A ボタンを押すと今の目的みたいなのを主人公が喋るんですよ、思い出したみたいに。あ、まるまるしなきちゃんみたいなのとか、うん、だからそういうのはいいんだけど、うん、ただそのフィールド魔法とか使った時にリアクションがないんですよ、
う
んうん、光ったり音が出たりしないんですよ。
え、
うん、あのね、いわゆる街から街に移動するようなやつはあるんですよ、うん、エフェクトが、
うんうん、
だけど回復とかだと何もないんですよ、うんこれはなんかどうかなっていうねなんか思いますけど、ね、
お話はどうなんですか。お話
はまあベタな感じで、うん、特に迷いもせず主人公がね、うん、自発的じゃないというか巻き込まれ型なんで、うん、お話を回していく二人組みたいのが出てきて、
あ、なるほど、
次はこっちに行くわよみたいな感じで連れてかれるんで、うん、で行った先でその人たちってトラブルにあって仲間になってくんないですよ、
うんうんうん、
だから結構うん、珍しいと思うけどな。2000年のゲームなのに、うん、1対他の戦闘しかないです今んとこ。
へ
ー、仲間増えないんですよ。
へー、うん、それはでも中盤ってことはなんかこう本筋がちょっとずつ進んでるってことなんですか。
あ、そうです、お話としては進んでるのは分かるんですよね、
うん、なるほど、
うんうん、そうそうそう。
じゃあこれから盛り上がっていくんじゃないですか、クライマックスに。
うん、かもしれないですね
まだじゃあそういう感じじゃない
です結構レベル上げとかも簡単なんで、うん、ちょっとうろうろしてれば、
うん、
で一番新しくついた街の一番高い武器とか防具買えばすぐこうちょうどいい感じになるんで、まあ、サクサクは進みます。
次の進捗ぐらいではもうクリアするぐらいの感じですか。
多分、うん、僕の見込みが間違ってなければ、
なるほど、
うん、僕が子供の時新芽が遊んだ時みたいに間違えてなければ、
なるほど、
借りてたんですけど、はい、これ今ここにいるんだけど、うん、半分ぐらい来たって言ったら、うん、いや半分も行ってねえ
どんだけ長いんや。
そうそうそう、
いやでもじゃあ、うん、ぜひね、今まだちょっとピンときてないけど後半グッと来るかもしれないですから、
そうです、
ね、またその時にね、うん、詳しく聞かせてもらおうかな、
はい、まあ、ドット絵は最高
ね、絵はね、あの、はい、私も長谷川さんが画像上げてたんで見ましたけど、うん、確かによくできてますね、
うんうん、いい感じです、
わかりました、
はい、
じゃあ、 あのいつもの告知をお願いします。
はい、はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はね、イースの話と言いつつ、なんかファルコムの話の方が多かったような気はするんです
そうですね、
はい、いや、ほとんどイースの話できなかったんですが、うん、もしかしたらこれね、配信されてる時には BGM で、うん、
はい、
イースの音楽が鳴ってるかもしれない。この辺はちょっと編集次第なので何ともわからないですがもしかかっていたらかっこいいなと思っていただければ、ね、いいと思いますけど、はい、音楽がかっこいいなと思います、
うん、
はい、ということで、ね、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。